今日も朝ですね、早くからお参りしてくださってありがとうございます。今週ですね、週間、もう終わりでございますけど、やはり皆さん心がねざわざわとしたニュースはね、やっぱりアメリカの大統領選ですね。トランプがね大統領になったということで、もう世界中がですねそのことにね心を乱されたと思いますね。家でもね、私たちでもこうネットでねこう調べて、今どうなるんだ、これからどうなるんだっていうことをね調べたりとか、子供たちでもねしておりますね。で教えてくれるわけなんです、いろいろね。で特にですね、アメリカの私のお友達はですね、もうなんか悲壮なメールっていうかね、そういうのを送ってきておりまして、私はカリフォルニアのバークレーにおりましたから、あそこはすごく人種差別とかをね憎む場所なんですね。もうアメリカの中で珍しいところですね。で、あと、まあ同性愛者とかにも非常に好意的にね捉えるところなので、もうなんかすごい悲しいというかね、そういう気持ちですね、それとか怒りとかですね、そういうものがあったり、まあ一方ではもちろん反対の意見もあるわけでね。で、まあこういうことを分かっていたと、まあさまざまなね意見が飛び交うわけなんですね。で、まあこんなはずじゃなかったというね、まさかこういうことが起こるとはとね、そういうふうに思うわけなんですね。でも仏様はですね、ああこんなはずじゃなかったのにとね、繰り返しこう感じさせるのがねこのね人生なんだというふうにね思われてるんですね。で、どうしてあれでこんなはずじゃなかったのにな、どうしてこういうことになったのかなというね、原因がどこにあるかと言いますと、仏様はですね、私たちは無明と言いましてね、明かりがないとねこう書きますけれども、もうね私たちは自分のことがねしっかりしてると思ってる、よくね見通せると思ってる。でも私たちは本当は暗闇の中でね手探りで歩いてる、きっとこうだろうこうだろうと思いながらね暗闇をね歩いているような、そういうねのが私たちなんだとね仏様は言われてるんですね。どうですか、手探りで暗闇でね歩いている者同士なんですね。そしたら当然ですね、思いがけないことにね突き当たったりね、暗いですからね、暗い部屋を歩くことを思われたらいいと思いますが、机に当たったりとかね、思いがけないものが落ちてて転んだり、そういうことがねあるわけなんですね。そういうものがぶつかったりするわけです。だから仏様の目から見たらね、これが当然なことなんです。だからね、仏教の話をね、仏様の話を聞かなくてはいけませんよね、本当の明かりをね求めて聞かなくてはいけませんよと言われるんですね。私がねそういうことを思いながら、最近ね本を読み返しておりまして、でその本でねとても感動いたしましたのでね、そのことをね紹介したいと思うんですが、まさに暗闇の中でね明かりを見つけられた方のお話なんです。これはですね、本の名前は五胆六という名前なんですね。五胆六というのはどういう漢字書くのかなと思いますが、五はね悟るなんですね。で、胆はね風の時に出る胆ですね。そして六は記録の六ですね。胆によって悟ると書くわけなんですね。で、どういうことなんかなと言いますと、書かれた方はですね尾上稔という方でね、まだ戦前ですね、1918年生まれの方で、生まれられたんですがね、 若くしてね、結核で残念ながらね、もう若い27歳の時にね、亡くなられた方なんです。でもですね、この方はご褒美に遭われてですね、とてもね、苦しい病の中で死なれたのに、幸せに亡くなっていかれたんですね。この方はですね、もともとはね、とてもね、元気なね、裕福な家庭に生まれられた青年だったんですね。そして勉強もよくできるしね、医学をね、目指そうと思われていてね、そして大学にも入りましてね、そして当時の青年たちもね、すでに宗教離れがありまして、自分の家の宗派も知らない、そんなね、状態で大きくなられたんですが、大学に入ってからですね、もうこれからっていう時に結核になられたんですね。そしてなかなかね、良くならない。で、そういう時にですね、国島病院っていうところに入院されましてですね、でそこの国島病院っていうところでは、当時ですね、結核っていうのは不治の病でね、治らない、必ず死ぬと言われてたんですが、この国島病院ではね、まあ、薬とかにも頼らずに体をね、まあ、いろんな工夫をしてね、動かしたりしまして鍛え、そして心にはね、信仰心を持つことで結核をね、もう虐待していくね、そういう療法をしていて、当時有名な病院だったんですね。そこに参りましてね、そこで浄土真宗のね、教えを、病気をね、通してね、聞くわけなんですね。そして最初はね、浄土真宗のお話もピンとこなかった、ね、何を言ってるんやろうかと思っていたんですが、でもそこでね、ご法話をね、聞かせていただいたり、他にもね、喜んでおられるね、患者さんの話を聞いているうちにね、あ、このままではね、私は病気になったし、しかもね、死んだ後にはね、五章の一大事ということがね、親を悩ましてね、そして自分もね、もう病気を治すことばっかりね、摂取をいろんなものを、病気が治るためにね、卵を食べたり栄養があるものをとってね、そういうことをしてきたのにね、仏法を聞かなかったらね、地獄に行かなくてはいけない、これはどうしてもね、親鸞聖人が言われるように信心逆徳をね、しなくてはいけないということでね、一生懸命ね、こう求められたんですね。病気を通してね、このそのまではね、病気っていうことでね、この胆っていうのが忌まわしいものだったんですね。もうどうなんねんっていうね。でもそれがね、この病気があったからこそね、自分は仏法に出会えたんだな、病気がなかったら効くようなものではなかったなとね、この胆がね、全知識であったね、台場だったらね、そういう逆縁というんですが、悪いこの縁を通してね、自分を法の方にね、向かわしてくれたんだなとね、思えるようになったんですね。そしてなかなかね、それでもわからないな、どうやったら信心が得られるのかなと苦しまれたんですが、先生方やね、周りにおられるね、共にこう聞いてくださってる人のね、助けがあってね、もう亡くなられたのは27歳ですが、その数年前ですね、やっとね、はあ、そうやったんだ、自分はね、この法に会うために生まれてきたんや、自分の自力は何にも役に立たなかったんやなっていうことがね、スッとね、腑に落ちる日がやってきたんですね。そしてそれからはね、病ですからどんどんね、症状は悪くなる一方やったんですが、ああ苦しいなと思いながらも、これがね、お浄土に近づいていくんだなとね、思われてね、過ごすことができたそうなんですね。そしてですね、 最後にね、最後の手紙というね、小さな文章を残しておられます。で、それがとってもね、素晴らしいなと私は思ったんですけれどもね、手紙を、遺言ですね。私は仏説が嘘だと言われても、出てくる念仏が承知いたしません。たとえね、仏説は嘘だと言っても、このなまんだぶなまんだぶとね、おのずかなんか自然と出てくるこの念仏がね、承知しませんと言われるんですね。そして、私は病気にもあったけどね、この法をね、27年の生涯と取り替えても、一寸も惜しくないです。そういうふうにね、言われてるんですね。このね、法に合わせてもらうこそがね、このことこそがね、本当のね、無明の明かりであるね、生きてきてよかった、ね、そういうふうに言えることなんだなとね、感動いたしました。今日は五胆録というね、本のことをお話しさせていただきました。お参りくださってありがとうございます。